本語の SBS です。
今日は日本の東京でコメディアンとして活躍しながら NHK のホームスイート東京のシーズン2を出筆されている BJ フォックスさんにお話を伺います。フォックスさん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
久しぶりです。よろしくお願いします。こちらこそ。
ね、おめでとうございます。
ありがとうございます。
シーズン2もう始まってるんですけれども、もともとこのホームスイート東京っていうのは英語と日本語のバイリンガルのシットコムみたいな感じですよね。
基本的に4つのキャラクターで、中には全く日本語を喋れない一人と全く英語が喋れない一人、そしてその残りの2人がもうバイリンガルで、もう本当になんか国際結婚的なファミリーの様子を、語ろうとしています。
東京在住の国際結婚の家族で、お父さんが全然英語が喋れないっていう感じの状況ですよね。
はい。
このシーズン1は反響はどうだったんですか？
非常に良かったです。まずは NHK ワールドという、外国に住んでる、も日本に興味持ってくれてる外国人か日本人に、その先行で NHK ワールドで放送されまして、そこから日本国内でも放送されました。でも特に海外で反響が非常に良くて嬉しいことです。
どんな国の人たちの声が届きました？
オーストラリア、イギリスと、米国、アメリカが多かったんですけど、僕として、びっくりしたのは、東南アジアが多かったということで、結構タイとか台湾で、日本に興味を持ってる人が大勢いたりして、そういう日本の、ドキュメンタリーじゃないんだけど、日本の様子を説明してするような番組に非常に興味を持ってくれて、結構レスポンスが多かったですね。
へえ、それは意外な感じでしたね。
びっくりするですね。でも確かにな んか最近、日本でも、でも格安 LLC 格安なんていう航空会社が多くて、そういうなんか東南アジア の来日の観光客が増えてる感じですね。
じゃあそういう人たちがちょっと日本に興味を持って見てみて、日本の文化とかその生活様式に触れることもできたっていう感じだったんですね。
そうですね。はい。
シーズン1を書いてらっしゃるときに、やっぱりいろいろ大変だっておっしゃってましたけど、シーズン2はどうですか？
はい。シーズン2も多分比較的に書きやすかった気がします。なぜかというと、もうその 4人のキャラクター、ジネオ、ブライアン、イツキ、アリス、もうでも最初シーズン1を書いた時は、そんなになんか形になってなかったから、少しもう想像しながら書き上げてたんですが、今回はちゃんとそういうキャラクター、その俳優さんが演じたキャラクターがちゃんと分かった上で、書くことができますので、ちょっと比較的にやりやすかったと思います。特に今回は、多分その書きやすかったし、もう1回の実績があったから、より自信を持って書けた気がします。
シーズン1の一番の反省点というのは何ですか？
出てくる外国人がブライアンだけで、その主人公のブラインだけで、彼が全く日本語を喋らないという設定、あるいはもちろんその番組はそういう設定なんですけど、延長線として、じゃあ外国人が日本語が喋れないという理屈に なってしまうかもしれないから、今回のシーズン2に、ちゃんと日本語が分かるようなブラインのなんか全く逆な立場、日本語も喋れる日本の、文化を分かってるような外国人をちょっと入れてみたいなと思ったんですが、思って、インド人のキャラクターを今回はブライアンの友達として追加しました。
じゃあその人が結構面白い役割になるわけですね。
そうですね。なんかブライアンの、相談して、ブライアンの相談に乗ってくれるような人間として入れてみたんです。なんかブライアンが日本の文化に、日本の日常生活にフラストレーションを感じているときに、このフラストレーションの話をできるような 人として入れたんです、うん、もちろん同じようなコメディの経験のあるような俳優さんが必要となってくると思って、うん、あのインド系アメリカ人の英語のスタンドコメディをやってる人、うん、ちょっとお願いしたわけです。
あ、フォックさんの場合はあの日本語ができない外人の役をやってるけど、はい、実際私生活ではこれだけ日本語本当は分かってるんですもんね。で、文化もよく理解してるしっていう感じだから、はい、作品の中に入ってくるのはその自分がここまで来る間に感じていたフラストレーションとかそういったものも入ってるだろうし、お友達の、あのやっぱり異文化としての日本で暮らしてるそういう状況の中で出てきた不満とか疑問とかも組み入れて書いてると思うんですけれども、
はい、
今回あの大きく違う点はその新しい相談相手ができたっていう点が一つでしょうけど、他に何かありますか？
でもシーズン1の場合は、うん、あの割と一般的に、うん、まあ、日本の文化のところを紹介したわけ、はい、まあ、あの外国人が確かにこういうところに興味持ってくれるかなと思って書いたんだけど、うん、今回の方が、はい、まあ、割となんか自信パワーアップして、うん、じゃ定番だけじゃなくて実際に自分が興味持っていることをよりうまく表現できたな、うん、なんかあの例えば妖怪とか、うん、普通の日本のなんかガイドブックに多分載ってないんだけど、はい、僕にとっては非常に興味深い文化の局面だと思いますので、うん、今回は入れたわけです、うん、今回の方がシーズン1より深い気がします。
お、楽しみですね。全部で 何個ぐらいのエピソードになるんですか今回は？
4話、あと1個。そしてそのテーマは基本的なテーマはあの習字、
うん、
まあ、書道、
はい、
そして、まあ、日本の行事じゃないんだけど日本独特のバレンタインデーの習慣を取り上げて、
うん、
そして妖怪、そして最後にはあの断捨離、その日本のミニマリズム、日本の、うん、物の捨て方を取り上げてみたんです。
断捨離の文化まで切り込んでいったっていうことですね。
今回はあのよりなんかチャプター2、チャプター3どんどん深くいけばいくほど、でも全体的にチームの自信、うん、実績があったからよりなんか自分が興味持っていることを表現していきたい。例えばサッカーとクリケットまでも出てくるような作りになっていますし、うんうん、
面白いですね、
ただ自分の趣味だけ。
あ、じゃあ趣味も入れられるようになったっていうところは大進歩ですね。そしたらね、
シーズン2はどう見てもシーズン1より面白いものなとなってますので、
はい、
さらにどんどんそのジェンキン家族の物語を、うん、まあ、展開させていきたいと考えていますね。なんか日本の文化が深くて、うん、まだまだ触れてない局面がもう数えられないほどあると思いますので、
そうですね、うんうんうん、そんなのを織り交ぜながら面白いものを展開していっていただきたいと思いますね。
来年の一番大きな目標としては、うん、まあ、1月に開催される R1、 日本の全国の満タン満タンのコメディコンクール大会みたいなものがありまして、はい、チャレンジします。
え、BJ フォックさんが？
そうです、チャレンジします。
うわー、頑張って、すごいすごいすごいすごい、これはいいですね。なんか番組で追ってきたいですね。だからなんか途中途中であの写真とかメッセージとか送ってくださいよ。
なんかうまくいくかどうかわかんないんだけど、
でもそれだって、うん、それはそれですごく素敵なあの経験になると思うんですよね。だから全然無駄にはならないと思う、はい、それがまたコメディのネタになるかもしれないから、
そうですね、
いいんじゃないですか、はい、うん、最高最高。それじゃ あの BJ フォックさん、お体に気をつけて頑張ってくださいね。
ありがとうございます。いつもお世話になっております。 Thank you very much。
ご意見ご感想をお寄せください。 SBS の日本語放送の Facebook にいいねしてください。